IELTS リーディング対策の話をします。リーディングは最もスコアが取りやすいセクションなので、ぜひ得意分野にしていきたいですよね。しかし思ったようにスコアが伸びないという方も多いです。その伸びない原因というものがいくつかありますので、分解していくところから話を始めてみたいと思います。まずリーディングが伸びない理由、大きく2つあります。1つが時間が足らないということですね。それからもう1つは時間は足りているけれども正解率が低いということです。まずこの2つに分けられます。IELTSのセクションの中でリーディングとライティングに関しては時間を気にしながら自分でペースを作っていかなきゃいけないですね。でもこうリーディングに関してはですね、すごくボリュームがありますんで、なかなか最後まで読み終われないという人も多いです。時間が足りない場合はですね、その時間内で読んでいくように工夫するしかないんですけれども、この時間が足りなくなる原因というのが5つありますので、それをお話ししてみたいと思います。まず1つ目、単語力がなくセンテンスを読むときに疲れてしまって何度か読み直してしまうような、そういうパターンですね。それから2つ目、単語は全部わかっているんだけれども構文を把握する力がないので、複雑な構文になったときに何回か読み直してしまう、そういうパターンです。3つ目、構文は一度で読めるんです。だけれども一度読んだ内容を次々読んでいくとですね、覚えていないということですね。なので、最後まで行ってですね、あれ何書いてたんだっけってことでまた読み直すパターン。4つ目、本文は1回読めば読めると。だけれども、設問を解く順番というものがですね、決まっていないので、その設問を解くときにまた本文元に戻ったりしなければならないと。そういうパターン。5つ目、設問に関連する情報がうまく探せなくて行ったり来たりしている、そういうパターンです。どうでしょうかね、当てはまるものはありましたかね。これら5つ全てに共通するのは、どこかで本文を2回以上読んでいるということなんですね。なのでこの2度読みをなくしていけばですね、必然的にリーディングスピードは速くなります。2度読みがなければもう十分ですね、時間内に解き終わることができるようになります。時間が足らないからといってですね、決して、こう、やたら目を早く動かす練習とかですね、スキミングとかね、そういうテクニックには走らないようにしてください。スキミングっていうのは、いろんな参考書に出てるテクニックでですね、例えば、パラグラフの最初と最後だけ読むとかっていう、そういう技術なんですけれども、これは、かなり上級者のテクニックです。リーディングで言うと、7.0 以上出てる人、ですね、そういう人はまあこういうテクニックやってみてもいいかもしれないですが、そうでない方はですね、手を出すべきじゃないですね。かえってひどいことになると思います。なので、時間が足りないという場合は、先ほどの5つの要素をですね、しっかり対策立てていくということを優先してみてください。じゃあその5つの要素ですね、それぞれどういう対策方法があるのかというのをざっくりとお伝えします。まず1つ目、単語力がないというパターンは、もうこれは単語を覚えてください。単純なんですけども、本当それだけですね。で、単語を覚えてから文章を読むとですね、圧倒的に読みやすくなります。なので、ぜひ単語から逃げずにですね、暗記を頑張ってみてください。2つ目の構文把握力はですね、これはまあ、リスニングの方とちょっと似てるんですけども、このリーディングのメカニズムっていうところをですね、まずお話をしておきたいと思います。で、リーディング、まず目から文字が入ってきますよね。で、一番最初にその脳の中で行われる処理というのは、単語の羅列というのを認識するわけです。これはこういう単語だなということですね。そしてその単語の羅列から構文というものを理解します。そして最後にその構文から意味を理解します。まあ、これが正しいプロセスなんですね。でも、構文が苦手な方っていうのはですね、この構文を理解するプロセスをサボってしまうんですね。だから、先ほど3つあったプロセスのうちのですね、最初と最後だけやる。つまり、目に見えた単語から無理やり意味を推測しようとするんです。で、この構文を理解するっていうプロセスがないとですね、ちょっと複雑な構文になった場合ね、すぐ迷子になっちゃうんですね。 なので、この構文解釈っていう力をですね、意味解釈ではちょっと分離して鍛えていく必要があります。そして、それを繰り返すとですね、やがて構文解釈がですね、潜在意識の中に入っていって、無意識に構文が解析できるようになってきます。そうなるとですね、顕在意識の方はですね、意味解釈の方だけに集中できるようになるということなんですね。まあ、具体的な方法はですね、また別の音声でお伝えしたいと思います。それから三つ目。まあ、一つ一つの文章はわかるんだけれども、全体として何言ってたか思い出せないと、意味がわからないという場合ですね。これはちょっと特殊なんですが、パラグラフ構造というものを理解してください。まあ、簡単に言うとですね、パラグラフにはトピックセンテンスというものがあります。トピックセンテンスっていうのは、一言で言うと、それさえ読めばそのパラグラフで何を書いているかがわかる。そういう一文ですね。で、ケースとしては文頭にあるケースは多いです。でも中には文末とか文中にあるケース、あと、まあたまにトピックセンテンスがないパラグラフっていうのもあります。で、英文のルールとしてですね、トピックセンテンス以外のセンテンスっていうのはですね、基本的にそのトピックセンテンスをサポートするために書かれているというふうに理解します。なので、このパラグラフの構造ですね、まずトピックセンテンスがあって、その他のセンテンスはそのトピックセンテンスをサポートしているということを意識しながら文章を読んでいきます。まあ、この文章はね、最初見たときに、ああ、これはトピックセンテンスだなというふうに理解できて、で、次の文章はですね、その先ほどのトピックセンテンスをこういう方向性でサポートしているセンテンスだなという感じで、解析しながら読んでいくんですね。で、いきなりはできないと思います。なので、最初はね、ちょっとトレーニングが必要なんですね。まあ、一文読み終わるごとに、まあ、1秒だけちょっと時間取って、で、そのセンテンスがですね、このパラグラフの中でどういう役割を果たしているのかなというのを考えながら読んでみてください。で、これも何度も何度もやってるとですね、やがてパラグラフ構造を解析するというのが潜在意識の中に入っていきます。無意識にトピックセンテンスとその他のセンテンスがですね、どうトピックセンテンスをサポートしているかっていうのをですね、解析しながら読むようになります。で、まあ、この状態が出来上がるとですね、一文一文はわかるけど、全体の意味がわからないっていう状態はもう回避されますね。それから四つ目、問題を解く順番が決まっていない場合、ですね。これは、まあ、一番効率的な回答順序というのを考えていきます。まあ、それは何かというとですね、一度本文を読み終わったら全ての設問が回答し終わっている状態を作るということなんですね。IELTSの設問は必ず本文に根拠となる箇所があるんですけれども、その根拠が出る順番っていうのはですね、ある規則性があります。例えば、True False Not Given の問題はですね、設問の順番に本文に根拠になる箇所が出てきます。だから最初の一問にまず目を通して本文を読んで、で、その根拠になる箇所が出てきたら、その設問を回答して、また次の設問を見ると。そしてまた本文に戻って、次の設問の根拠になる場所を探す。ですね。こんな感じで、順番に回答していきます。ただし、設問群が変わるとですね、どちらが先に出てくるかわかりません。まあ、例えば、問題の1番から5番がトゥルフォースノット疑問。で、6番から10番が選択肢。11番から13番が穴埋め問題だった場合ですね。最初のトゥルフォースノット疑問の先頭の1番と、それから次の選択肢問題の先頭にある6番。それから穴埋め問題の先頭にある11番。この3つの設問はですね、どれが先に出てくるかわかんないんですよね。なので、最初に目を通すのは、1番、6番、11番、この3つの設問に目を通しておくということです。そして、その情報を探しながら本文を読んでいくということですね。まあ、こういう形で読んでいくとですね、原則、本文をすべて読み終わったときはですね、全設問解き終わっているという状態が作ることができます。まあ、こんな感じですね、過去問研究しながら、一度本文読み終わったらすべての回答が終わっているという状態を自分なりに作っていくということですね。それから5つ目は情報探索です。 ここでですね、設問に使われているキーワードだけで、こう単語を探すように本文を読んでいく方がいるんですけども、そうするとですね、なかなかこう情報が見つからないということはあります。まあこれ、いわゆるこうスキャニングのテクニックに近いんですけどね、スキャニングっていうのをですね、まあ単なる単語探しというふうに勘違いしてやっていくとですね、こういう罠にはまってしまいます。まあ、IELTSっていうのは、パラフレーズが大量にあるんですね。なので、設問に書かれている単語とですね、本文に書かれている単語っていうのが、まあ、違う単語で表現されている。でも、同じ意味をというのが大量にあります。まあ、中には単語だけで拾える問題も確かにありますね。でも、こう、ちゃんと中身理解していかないと解けないという問題もありますので、その辺をしっかりこう、積み上げて考えていくと。ということですね。これがまあポイントになってきます。まあ以上がですね、本文を読むのに時間が足りない場合のまあ原因と対策ってことなんですけれども、それとは別にですね、時間は足りてるけど正解率は低いという方、これはですね、まあ基本的には本文の解釈が十分でない場合が多いんですけれども、本文はきっちり理解できた上で、でもこう正解率が低いという場合はですね、IELTS 特有の引っ掛け問題というのに引っかかっている可能性もあります。まあ、これもですね、ぜひ過去問を研究しながらですね、自分がどういうタイプの問題に弱いのかというのを洗い出していって、で、その問題だけを徹底的に分析していくといいと思います。で、まあ、その中で自分がこういうパターンで引っかかっているなっていうのがですね、出てくるとですね、次からそれを気をつけながら解いていくということで精度が上がっていきます。はい、まあここではですね、かなり中身に踏み込んでお話をしてきました。リーディング対策講座という講座がですね、また別にあるんですけれども、そちらではですね、こういったアプローチでですね、もっとこう内容に特化をしてお話をしていますので、もしこういうアプローチでリーディング強化したいなという方がいらっしゃいましたら、ご受講いただけたらなと思います。はい、で、まあこういった課題はわかりましたと。で、対策の方向性も分かりました。じゃあ、あとはどのようにトレーニングしていくんですかということなんですが、基本的にはですね、対策期間を前半後半というふうに分けますと、前半はですね、非常に時間がかかって、かつ効果が大きい単語を固めていくということを中心に進めていきます。そして後半は公式問題集を中心にですね、構文解釈とかパラグラフ構造の解釈、あと問題の解き方とかそういう実践練習っていうのを積んでいきます。はい、では、この後の音声でですね、その内容についてお伝えをしていきたいと思います。